入眠夜話。現代の私たちは一年中、季節に関係なく、さまざまな果物を口にすることができるようになりました。ですがそれでも、その季節季節に食卓を彩る旬の果物たちは、私たちに四季の移ろいを感じさせ、また過去の記憶を思い起こさせてくれる特別な存在だと言えるでしょう。そして冬の慌ただしい年末から大晦日、そしてお正月といった賑やかなイベントといつも共にあった。一番身近な果物といえば、間違いなくこれではなかったでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、みかん。世界には現在、私たちがよく食べているみかんのほかにも、オレンジやレモンなど、さまざまな柑橘類がありますが、それらの原種は数百万年前のインドにあったと考えられています。この原種がさまざまにその姿を変えながら、中東からヨーロッパ、また東南アジアから中国へと広がっていったようです。日本には遣隋使や遣唐使を通じて持ち込まれたのが最初だと考えられています。私たちがこたつに入ってテレビを見ながら食べている、いわゆるみかんは、温州みかんと呼ばれる種です。温州みかんの遺伝子を調べたところ、その祖先は、紀州みかんとクネンボという種だということが分かっています。紀州みかんは日本に最初に広まったみかんです。中国の浙江省からかつて大陸との貿易で栄えていた肥後の国、現在の熊本県の八代に入ってきて、その地で栽培されたのが最初だと言われています。当初は栽培地である八代の高田という地名から高田みかんと呼ばれていたようですが、後に紀伊の国、現在の和歌山県が一大産地となり、紀州みかんと呼ばれるようになりました。紀州みかんは温州みかんと比べて小ぶりなことから、小みかんとも呼ばれ、明治時代まではこの小みかんが日本ではいわゆる一般的なみかんでした。なお現在、この小みかんは生食用としてはほぼ栽培されていないそうで、鹿児島県で桜島小みかんとしてわずかに贈答用などの高級品として栽培されるにとどまっているようです。温州みかんのもう一方の祖先である1年2年の9年にマザーの母と書いて九年母という種は、現在の温州みかんと比べて一回り大きく、濃厚な味が特徴のみかんです。 東南アジア原産で、日本には室町時代に琉球、つまり沖縄を経由して入ってきたようです。明治時代には山口県がその主な産地となっていて、当時は国内柑橘類の販売額で3位になるほど一般的なみかんだったといいます。ただ皮が厚く種も多かったため、徐々に夏みかんや温州みかんに押され、現在ではほぼ栽培されていないようです。ちなみにその名前の由来は、種を植えてから9年で実がなるからなのだそうです。さて、この遺伝的には紀州みかんを母、つまり種子親に、九年坊を父、つまり花粉親に持つと考えられる。現在一般に多く食べられるようになった温州みかんですが、その名前の温州は中国浙江省温州に由来すると言われています。ただし温州みかんがこの温州からやってきたというわけではなく、中国の温州が当時みかんの有名な産地だったことからそう名付けられただけのようで、実際には温州みかんと同じ種は中国に存在していなかったようです。このみかんは江戸時代に日本で突然変異によって生まれた種で、薩摩、つまり現在の鹿児島県が原産地です。それで明治時代にこの薩摩からフロリダに渡ったこの種は、英語では薩摩マンダリンと呼ばれています。またオレンジと違い、ナイフなどを使わずにテレビを見ながら手で皮が剥けることから、アメリカやオーストラリアなどでテレビオレンジの愛称で呼ばれているのは有名なお話です。この温州みかんは江戸時代、日本国内では当初薩摩の長島で生まれた種だったことから長島みかんと呼ばれていましたが、その特徴として種がありませんから、子孫繁栄という観点から初めのうちは縁起が悪いとしてあまり歓迎されなかったようです。しかし当たり前ですが、種がない方が食べやすいですから、江戸時代の終わり頃から明治期にかけて各地で栽培されるようになっています。名前もこの頃に温州みかんと呼ばれるようになりました。これは想像ですが、ひょっとしたら海外の有名な温州という名前をつけて、舶来品のイメージでこの鹿児島原産のみかんを売り出した人がいたのかもしれません。その後、温州みかんの生産地は海沿いの暖かい地域、和歌山県や静岡県、愛媛県へと広がり、その生産量も紀州みかんと入れ替わるようにして増えていきました。そして現在ではみかんといえば普通は温州みかんを指すようになったわけです。さて、みかんといえば冬場、いつも食卓やこたつの上に置いてあって手軽にビタミンが取れる果物というイメージがあります。 みかんのビタミンといえば、真っ先に思いつくのはやはりビタミン C でしょうか。ビタミン C は粘膜を強化したり、免疫力を高めたりする働きがありますから、風邪の予防にぴったりで、ですから冬場にみかんを食べるのは理にかなっていると言えます。みかんにはビタミン C がたっぷり含まれていて、だいたい2個で1日分のビタミン C を摂取することができます。またみかんにはクエン酸が含まれていることもご存知でしょう。クエン酸には抗酸化作用があり、疲労回復に効果的です。ちなみに、レモンに似た柑橘類のシトロエンという果物の和名や漢名、つまり日本名や中国名がクエンなのだそうで、クエン酸の名はこれに由来します。最近よく知られるようになったのが、みかんの白い筋や袋に関する栄養です。これらには、ヘスペリジンと呼ばれるポリフェノールの一種が含まれています。ヘスペリジンには、毛細血管を強化する効果があるとされていますが、ただ残念ながら、そのままでは水に溶けにくく、体への吸収率はあまり高くないようです。しかし、白い筋や袋は食物繊維も豊富ですから、血糖値の上昇を抑えるなどの効果が期待できます。嫌でなければ、食べた方が体にはいいかもしれません。なお、ヘスペリジンは、みかんの皮にも多く含まれていて、これを乾燥させたものは漢方薬の陳皮として、古くから血流の改善や生活習慣病の予防改善などに使われています。そして近年注目され研究が進んでいるのがベータクリプトキサンチンです。これは、人参に含まれることで知られている、ベータカロテンの仲間で、みかんの色の元になる成分ですが、研究の結果、温州みかんに含まれるベータクリプトキサンチンには、糖尿病の進行を抑制する効果や、閉経後の女性に多い骨粗鬆症を防ぐ効果、また、美肌や免疫力を高める効果が期待できることが分かっています。私たち人は、このベータクリプトキサンチンを体内で合成することができませんから、植物などから摂取して体内に取り込む必要があるのですが、温州みかんならたった1個で、その1日分を摂取できるとされています。最近は含まれるベータクリプトキサンチンが骨の代謝の働きを助け、骨の健康に役立つとして、一部の温州みかん、例えば有田みかんや三ヶ日みかんなどは機能性表示食品としての表示を認められています。と、ぜひとも、特に冬場は常備しておきたいみかんですが、保存状態が悪いと、傷んだり、かびたりしてしまうこともよくあります。スーパーで袋買い程度なら問題ありませんが、段ボールでまとめ買いをした場合は、できるだけ長持ちさせられるよう、一手間かけておきましょう。 みかんを段ボールから出し、すでに傷んでいるみかんは取り除きます。できればスーパーの買い物かごのような風通しの良いものに移すのが理想ですが、ない場合は段ボールの底に穴を開けるなど、通気を確保してあげると長持ちします。かごや段ボール箱の底に新聞紙を敷き、そこにヘタを下にしてみかんを並べていきます。一段並べ終わったら、その上にも新聞紙を敷き、その上に二段目を重ねていきます。重みでみかんが傷まないように、重ねるのは二段までにしておきましょう。その状態で暖房の効いていない涼しい場所で保管すれば、3週間程度は問題なく保存できるはずです。さて、みかんの良好な保存環境を確保したら、あとは美味しくいただくだけです。最近はきちんと選別が行われてから出荷されていますから、当たり外れといったばらつきは少ないようですが、それでも個々の違いはあります。おいしいみかんの見分け方についてもお話ししておきましょう。みかんはお日様の光をたっぷり浴びるほどに色素が濃く、つまり橙色が濃くなる傾向があります。つまり色が濃く、赤みのあるみかんは木の外側、日当たりのいい場所になっていたみかんということですから、その分味も良いようです。ただ風に当たりやすく、周りの枝や葉などと触れることで皮に傷や擦れなどがついてしまうこともあります。こういった、食べれば美味しいけれど、見た目に難のあるみかんを、分けあり外なりみかん、として販売している生産者もあるようです。形は扁平、つまり横から見て、より平らなものが美味しいとされています。みかんは最初、丸く育ち、完熟に近づくと横に成長するのだそうです。ですから、扁平なものほど時間をかけて成長し熟していると考えられるわけです。その意味で、ヘタが緑色ではなく黄色くなっているものも時間をかけて完熟していると判断できます。また、ヘタの中心にある軸は、できるだけ細いものを選ぶようにすると良いでしょう。若いみかんの木ほど軸が太く、水分が多く送られますから、その分糖度が下がり、甘みは落ちる傾向にあるのです。つまりみかんは、樹齢の高い木になったものの方が美味しいと言えるんですね。ブドウなどもそうですが、多くの果物は与える水分を制限すると甘みが増すのですが、成熟期に雨が多く降るとみかんは皮ばかり厚く成長してしまって、実と皮の間に隙間のある味の薄いものができてしまいます。これは浮き皮といって、皮は剥きやすいかもしれませんが、あまりおいしくないはずです。逆にあまり雨が降らず、皮は薄いまま、あまり成長していないみかんは甘みが ぎゅっと詰まっておいしいそうです。その中でも特に皮の発育が悪くて、その表面がボコボコしているものは、菊みかんと呼ばれ、見た目はいまいちですが、糖度が高く味が濃厚、いわゆる大当たりのみかんとされています。もしご自宅に箱買いしたみかんがありましたら、表面がボコボコの菊みかん、探してみてはいかがでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。